ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターのフリーアナウンサーで印象改革パーソナルプロデューサーの宮尾文子です。そしてコメンテーターさんは今回もお二人、真鍋さんと近藤さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人、映画ってお好きですか？
好きです。
おお、真鍋さんかなりお好きなんですねなんか出会えてよかったなっていう一本ってありますよね？
ありますね。
力強く今返事が近藤さん、一本で収まりますか
ね、昔は なかなかお金がないからそんなに見えなかった。最近はレンタルとか
ね、
いろんなそういうものとかでね、インターネットとかでも
だいぶ、ね、
見れるようになりましたから。
そうですよね、はい、ってことはあんまり劇場には
なかなか昔はお金がなくて、やっぱりね、映画ね、見に行くのは、まあ、月に一本見れるか見れないかでしたね。そんなにも見てないですね。
でもやっぱり思い出には残ってますよね。
あ、そうですね、
はい、ね、人生変わったっていう人もいたりしますからね、はい、今日はそんな映画をいろいろとね、興味深い活動をされている方に詳しくお話を伺っていきましょう。お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ではこれからの30分をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはおもちゃ映画ミュージアム一般財団法人京都映画芸術文化研究所の理事、太田文雄さんをお迎えしています。太田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
財団法人ではなくて社団法人です。
そうでしたか。一般社団法人、訂正させていただきます。はい、はい、ありがとうございます。さて、こちらはものすごく硬いお名前なんですけれどね、おもちゃ映画ミュージアムというと、おもちゃ映画って何ですか？
日本では戦前の 無声映画っていうのはほとんど残っていないんですけれども、どういうわけか日本には保存するっていう意識がどうも希薄なようで、それは今も変わりはないような気がしますが、上映が終わった後の35ミリのフィルムを家庭用に、おもちゃ映画に引っ付けて売ろうと、おもちゃの販売会社などが考えてフィルムを切り売りしていたんですね。でそういうのを、フィルム自体は本物の35ミリなんですけれども、家庭で楽しむためのおもちゃの映写機でそれを見ていたので、おもちゃ映画と言っています。
おもちゃ映画って言うんですね。
ですが、さっきも言いましたけど、本当に残っていないので、オリジナルあるいは劇場でかけたそういう複写物なんかも含めて、ほとんど 95% 以上残っていない、はっきり言えばほとんど残っていないので、そういうおもちゃっていうのフィルム自体が高いので、長さで言えば30秒から3分程度のものなんですけれども、そういうものでも見つかると日本の空白の映画史が埋まるっていうことで、貴重なフィルムが発見されたっていうことでよくニュースに取り上げられます。
それはそういうわけだったんですね。なんで残ってないんだろうと思ってましたもの、
なんかいろんな理由がありますけど、最初のフィルムは可燃性だったので、ナイトレッド、それが危険だっていうことで、次にアセテート のフィルムに変わってセーフティって、安全フィルムって言ってたんですけれども、その段階でもすでに本数オリジナルがなくなってるし、フィルム自体が高いので上からまた更新してリユースしてたのでオリジナルがない。それから、サイレントから陶器に変わった時に無用の長物だっていうんで、捨てられたり、どうせ捨てるなら切り売りして儲けちゃえとかいうのもあったりして、それから自然環境ですよね、日本高温体質なので、そういうの、あるいは戦争とか 自然災害とかもあって、うんうん、本当に日本は残ってないです、
はい、傷みやすいですもんね。
そうです ね、はい、
でそういったものをあの保存されたり復元されたりといった活動もされてるわけですよね。
そうですね、あの、うん、重要な仕事 の、はい、あの柱です。
あ、はいはい、主にはではどういったことをされてるんですか。太田さんの理事でいらっしゃいますから、もちろん最初からずっと関わっていらっしゃいますよね。
そうですね、はい、主人が、はい、主にやってることを、あ、はい、まあ、ライフワークにしてる、そういうフィルムの発掘と修復と保存をして次世代にできればフィルムで残したいっていう思いで活動してますので、それをサポートするんですが、それにあの映画にまつわるものを随分と集めてしまったので、例えばあの写真、古い1840年くらいからの本当に写真の初期のものから集まったり、あるいはあの光学玩具といって、はい、今はデジタルだからどうやって動いて見えるかわからないかもしれないけれども、はいはい、連続した絵が連なっていて、それをこう、はい、回転してみると、絵が動いてるように見えるんですね、はい、そういうおもちゃ類もいっぱい世界中で、はい、あの発明されて、はい、そういうのを光学玩具と言っています、はい、それともう一つ幻灯機、マジックランタンというものがあって、それはガラスの棚板などをこうあの差し込んで、それをあのマジックランタンで拡大して白い壁とかなんかに投影するとみんなで見れる。だから写真は写して残せる、止まってる絵が動いて見える光学玩具と拡大してみんなで見られるっていう、その3つが19世紀の産業革命の時代にあの出会って、それで映画っていうものが生まれるんですね。でミュージアムにあるのはそういった映画全史とあの位置づけてるんですけど、スクリーンで語れる歴史ではなくて、それ以前にさまざまな国の人がさまざまに工夫してそういうものを生み出してきたっていうことで、今もあの随分と改良されてるけれども、そういうものに対するそういうあのことにちょっと注目してもらいたいなっていうので、そういうものも集めた一応おもちゃ映画ミュージアムです。はい、であのうちの売りは触ってください、写真もどうぞ撮ってくださいっていうことを言ってますので、まああの学者の人なんかはあの触って見られるっていうことだけでもすごく喜んで、文献で見るけれどもそれが触っていいんですかっていう形で喜ばれる、でもどんどん触ってくださいっていう形 で昔のものって、ね、結構あのシンプルにできてるので、今の機械の方がいろいろ入り組んでてね、壊れやすいけど、昔のものはやっぱり 手回しの映写機なんかは回す方が調子いいんですよっていう形にしてるので、どんどん触って体験してもらう、でそれがみんな喜んでくださるし、そういったものに特化した展示っていうのは世界で唯一なので、まあいろんな国の人たちがあの喜んで見に来てくださっていて、まあ役に立ってるんだなと。今までは私は家にある時はゴミにしか見えなかったものが、結構お宝なんだとちょっとあの見方が変わりつつありますけれども、
よかった、ミュージアムにされてよかったです、はいはい、でみんなの宝になったわけですね。
そうですね、できれば小さい子なんかにどんどん、はい、あの触ってもらって体験してもらえたらいいなと思います、
本当ですね、はい、いろんな方も、はい、近藤さん何回か行かれてるんですよね。
そうですね、私2度寄せていただいたんですが、もう本当その機材のこう珍しいものには、ね、圧倒されたんですけども、あと伺いましたら映像の方も見れるらしいですね。
そうですね、あのそのさっき言いましたおもちゃ映画で、たかだか30秒から3分程度かもしれないけれども、それでも貴重なものをとりあえずあの復元して、ものはあの主人が大阪芸大にまだ教えに行ってるので、はいはいはい、芸大にあるんですけれども、ミュージアムではデジタル化しているので、それを自由に自分の見たいものを選んで好きなだけ見てもらうっていうことにしてますので、なんか、ジャンル分けにすればあのチャンバラもあれば、あの日本だけじゃなくて海外のアニメーションもあったり、あるいはニュースも昔は劇場で見られ られていたので、はい、それも上映が終わった後、うん、切り売りされておもちゃ売り場で売られていたので、うん、中には明治天皇が亡くなった時の葬儀の映像とか、はいはい、殉死された乃木大将さんの、うん、葬儀のその映像とかもあって、まあ、とても昔のもので貴重な映像もありますが、そういうものも、うん、あるいは関東大震災直後の映像なんかもあって、はいはいはい、そういうのは歴史の勉強の資料にもなるかなと思って、うん、うちではそういうものを自由に見てもらって、それから研究者の人にはそれを使って、はい、研究を深めて、まあ、世の中に還元してほしいと、映像に限らずたまたま縁あってうちに預かっていると思ってますので、それをただコレクターの域ではつまんないので、それを次に生かしてもらえたら、それこそやってよかったっていうものですので、そういう場に皆さんにもどんどん活用していただければいいなと思ってます。
本当ですよね、はい、この間も映画の上映もされてましたよね、
はい、
どういったものだったんでしょう。それ
この間のは卒業スタートラインといって、はい、50年前に実際に京都府の老学校であった事件なんですけれども、はい、その当時の考え方ではアメリカなんかですごい成功例が高かったのが講話って言って口、はい、声を出す、なるべくして意思を、はい、表明したりすることが進められていて、うん、それが先端の教育だったんだろうと思うんですね、はい、で手話っていうのを手真似って映画では言ってましたけど、はい、手真似は絶対ダメって言われてる、はい、だけど手話はで意思疎通はできるけど、講話がみんながみんな分かってないし、はい、それで授業の中身が分からなかったり、だからそういうのを手話も見てもらってほしいし、僕たちの悩みも聞いてほしいって言うんだけど、先生たちは一部の先生なんか、特によそから来はった先生なんかは、その自分自身が手話の理解を深めることもなく、きっと真面目だからきっとね、講話が一番教育にと思ってはるから、そういうところに少しずつこう隔たりが出てきて、不満がある日爆発して写生大会をボイコットして、で翌年の耳の日って3月3日の日に障害者を差別しないでほしいとか、自分たちに分かる授業をしてほしいっていうふうに訴えて、そういう声明を出したっていう、その事実をもとにした作品だったんですが、21から23日まで、4回を予定してたんですけど、想像をはるかに超える反響がありまして、嬉しいことに、それで2回追加上映もして、述べて144人、狭いミュージアムなんですけれども、そこには連日暑い中来てくださって、中には本当に自分の体験を思い出して、高齢の人なんかおえつを漏らしておられたり、本当にすすり泣きがずっと聞こえてたりしてるし、だけど笑いもあるし、温かいそういう面もあるし、とてもいい映画で、なんか上映が終わった後に DVD 買っていく人結構おられたんですよ。それがすごいなと思って、見たらもういいかなと思うんだけど、みんなでまた見たいとか言って、そういう場にもなれました、
なりますよね、ということで映画を通じて、ね、いろんな方がつながって、いろんな体験を本当にできるという場所なわけですよね、はいはい、その映画の監督の谷さんは私のお友達なんですけど、今日ちょうど主題歌をお持ちいただいたということなので、お聞きいただきましょう。なぜです、どうぞ。今日のゲストはおもちゃ映画ミュージアム一般社団法人京都映画芸術文化研究所理事の太田文夫さんをお迎えして、引き続きお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミュージアム内だけでなく、あちこち飛び出して活動もされてるんですね。祇園祭りとか。
そうですね、ついこの間の7月15日 の、はい、歩行者天国になぞのを待って、市場大橋から八坂神社にかけてのところにスクリーンを立てて、はい、野外上映するっていうイベントに去年と今年と参加して、去年の場合は祇園祭りに昔甲冑武者が行列していたんですね。今は途絶えていますけれども、はいはい、でその弓矢町の人たちが出資してたんですが、 その記録映像が寄贈されたホームムービーの中にあったので、うん、それを上映したんですね。でそれもまあ京都新聞で書いてくださって、はい、結構大きな話題になったんですけれど、
ね、ね、
はい、今年は京都市が昔、はい、全国に先駆けて京都ニュースっていうのを作っていて、はい、それが京都市の、資料館の方に保管されていて、それが経年劣化でちょっと酸っぱい匂いで、ビネガーシンドロームっていうんですけど、そういう状態に なっているということが分かったの で京都市のお宝バンクっていうのがありまして、そこに登録したんですね。で貴重な昔の京都の動く歴史証言者であるっていうことで、それは大事だから、それを、ただ厄介かどうか知りませんけど、ちょっと保管しとくだけじゃなくって、それをやっぱり活用してもらいたいと思ったんですね。でそれでお宝バンクに登録したら、ある方は認知症予防に、多分瞑想、なんてでしたっけな、昔のことを思い出すと記憶がクリアになったりするじゃないですか。そういうので活用したい、そういう施設とかそういうところでこういう映像を見せたらいいんじゃないかとかいう名乗りもあったんですけど、何しろそれの、すごいところは絵のネガと音ネガが原版であったんですよ。でそれが35ミリのいうことで、それがとても珍しいし貴重だし、本当に重要なものだから、それをなんとか中身の精査をして、それを修復するなりして、それを活用できるようになんとかしたいと思うので、ですけどさっき一番最初に言いましたの、日本の人っていうのは保存の意識の方にあまり向かずに、うん、目はいつも前を向く感じじゃん、ね、常に新しいものを追いかけてるから、後ろのものにあまりお金をかけたりっていうのに思わないけれども、ね、それをなんとか生かしたいと思うので、とりあえずこういうものがありますよってみんなに知ってほしいと思って上映して、それも京都新聞が夕刊で書いてくれたおかげもあって、すごい黒山の人だかりでした、
ね、みたいですよね。
でそれを今度は京都国際映画祭10月にありますが、はい、その時も上映して、はい、皆さんに気づいてもらってから、それからが一番大きな、ハードルなんですけど、何しろお金がかかりますので、それをどういうふうにして次世代に継承していくかいう時に、はい、リスナーの皆さんのお力も随分とお借りできたらなと本当に思っています。
はい、さてこれからのイベントもいろいろありますね。
はい、
はい、ご紹介お願いします。
あ、はい、8月の11、12、14、15とイオンモール京都五条っていうところで、子ども向けのアニメーションの原理が分かるっていう、そういうワークショップと、同じように9月16、17日に、京マフって人気のアニメーションとかね、はい、そういう漫画とかのイベントがある、大々的に繰り広げられる関連イベントとして、京都市動物園でも同じように子どもたちにアニメーションの楽しさを知ってもらいたいというイベントをします。
あるんです、ね、
はい、それから9月29日から落語家の桂花團治さんと彼のお友達ゲストをお呼びして、話してみよう書いて、うちにある映像も使いながら話芸とコラボしたそういう催しを全4回シリーズでやっていきます、はい、まあ、この間ね近藤さんと出会ったのもそれがきっかけなんですね。なんとかそれを成功させるために、はい、費用的なものでなんか助けがないかなっていうことでお家を借りて初めて近藤さんと出会ったんですけれど、その後にはこれも交流会で出会ったんですけど、若年層のアニメ制作者を応援する会っていう、いうのが若い理事長さんなんですけど、その方に、はい、来てもらって、実際にアニメ制作の現場の問題点とか悩みとか、そういうことを話してもらいます。それからもうちょっと先ですけど、今年はロシア革命100周年っていうことで、名作中の名作の戦艦ポチョムキンっていうフィルムがうちにありますので、それを生演奏付きで上映します。でその時にはロシア映画とかソビエト映画の研究家の人にも講演してもら ったりということで、まあ、盛りだくさんに毎月何らかの催しをしているので、できるだけあのホームページなんかであの情報発信していますので、あのチェックしてもらって、関心のある時にはぜひぜひお運びいただきたいと思います。お願いします。
検索はあのおもちゃ映画ミュージアムで検索していただくと。そして近藤さん、どうやって行ったら一番便利ですか？
そうなんですね、それが一番難しいんですけど、
ナビを持っていただいて、ね、京都の人は絶対調べてくださいよ、自分の勘で行くんじゃなくて。
そうそうです、ね、本当に圧倒的に京都の人が迷子になりますので、だいたいあそこら辺だろうと思って来られるとぐるぐる回ることにな
ります。行かれると本当素敵な建物ですから、ね、
あそこの改装してくださったのは映画の美術をしているベテランたちがボランティアでやってくださったの で、そういう目で見てくだされば映画のセットのような感じです。大工さんの仕事とはちょっと違うと思います。
中から体感できますね、
わざと汚しのテクニックを入れてみたり、あのなんかあの格子に見えるようなところもなんかちょっとトリックがあったり見たり、いろいろあの工夫はされてるので、まあ映画の美術の裏側を見るような目で来てもらっても楽しいかなと思います。
ぜひぜひ、ね、はい、バリアフリーにもなってるよ、ね、
うな
車椅子の方も大丈夫ですよ ね、
はい、
そうですね、
はいはい、卒業の時にもあの車椅子の人に来ていただいたし、はい、大丈夫です、
はいはい、ぜひぜひ。開館時間は何時から何時ですか？
月間は休みですけれども、はい、10時半から5時までやっておりますので、
はい、はい、ね、いろいろ盛りだくさんですし、うん、行くとあの太田さんにもお会いできるでしょ
う。私に会っても仕方
ない。いよいよこれだけいろいろね、お話聞けるともう楽しくて帰るのやめそうですけども。
電子のようです。
本当ですよ。
電子の話ができない
。ね、昔はねいらしたんですよね。
そうなんです。はい、時々はあのカズベンシさんと生演奏付きで昔の映画を上映することもやっていますので、はい、っていうのは、ライブのような感じです、うん、
はい、
皆さんわからないかもしれないけど、台本はカズベンシさんがその時書くんです、うんうんうん、自分でこれを上演するとなったら自分で勉強して書くので、ベンシさんによっても違うし、お客さんの顔ぶれによっても臨機応変に変えるし、で、あの演奏家の人なんかはあの基本的にはあのカズベンシさんとあんまり打ち合わせしないっていう人もおられるので、あ、ベンシがこう来るなら俺はこうだっていう演奏するとか、だから本当にライブですので一回きりのね、まあそういうイベントだと思って、それを楽しみに来ていただければと思います、ね、古くて新しい楽しみだと思います。
本当ですね、はいはい、映画の世界にどっぷりと、ね、はい、ぜひにぜひに使ってみてください、はい、
一度体験しに来てほしいなと思います。
本当ですね、はいはい、今日はいろいろとありがとうございます。
どうもいろいろベラベラ喋って
ごめんなさい。いえいえ、すごい楽しかったですよ ね、あっという間に、ね、関心のある方ぜひおもちゃ映画ミュージアムで検索していただいて、ぜひ足を運んでみてください。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。